それでは、聖書のイザヤ書ですね。イザヤ書の40章を開いてください。40章の27節ですね。最後の方ですね。40章の27節をお開きください。27節から31節までを読みますが、私たちの聖書の通読の学びがついに40章に入ってですね、そして40章から42章の前半部分までを午後の礼拝で一節ずつ読んでいきたいと思っています。今朝がこの40章の27節から31節までです。お読みしますね。ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。疲れてしまっている人なんて、疲れてしまっているイスラエルのために慰めと励ましを与えている言葉でありますけれども、このイザヤ書の学びですね、このとても壮大です。多くの人が聖書全体がこのイザヤ書の中でこの書かれていると言ってるんですね。神様の救いのこの計画の全体がイザヤ書の中で現れているというふうに言う人たちが多いです。全体で66章ありますけれども、39章までが前半部分で、40章から66章までの27章が後半部分になりますけれども、そう聞いてはっと思い浮かぶ人は、教会生活が長いかもしれませんが、聖書の全部の巻数、この、書物の冊数は66なんですね。そして旧約聖書が39巻で、そして新約聖書が27巻なんですね。これたまたまなんですね。後で章と節をつけたので。けれども内容的にも、とても不思議なんですね。前半の時には神様の裁きが前面に現れていましたけれども、後半の40章の一節のところに、これが主題になりますが、慰めよ、慰めよと神様が語っておられるように、慰められた、慰めを与えるメッセージになっていて、すでに痛めつけられたイスラエルの民の心を慰めていく内容になっていて、これが新約聖書にも通じるテーマになっています。で、とてもとても興味深いというか、驚くことは、この40章以降を読んでいくと、まるで福音書の中身を読んでいるかのように、話の流れもそのようになっています。3節に、荒野に呼ばわる者の声がする、主の道を整えよという言葉がありますけれども、これが福音書を読まれますとですね、すべてのところにそのこの聖書の箇所が、今の箇所が引用されて、バプテスマのヨハネが現れたところから福音書が始まっているわけなんです。そして主が到来して神の国をこの地上に建てられるという終末の幻を描きながら、しもべたる方、主のしもべたる方がいらっしゃって、そして最後まで仕えて罪の身代わりとなって死ぬ、イスラエルの民のために罪の身代わりとなって死ぬというところまで書かれているんですですね。ですから、この新約聖書の予言に満ちているんですけれども、で、歴史的な背景を、お話ししますと、今までのね、前半部分というのは イスラエルサレムの町が、アッシリアという、強力な国、ものすごい恐ろしい国から救い出されるという歴史的な出来事が背景にありました。18万5000人のアッシリア軍がそのエルサレムを取り囲んでいたアッシリア軍を一夜にして主の使いが滅ぼしたという、これが背後にありましたが、40章はその後でユダの民がバビロンに捕らえ移されますが、その70年後にペルシアの王クロスが解放するんですね。バビロンを倒して、そしてユダの民に対してエルサレムに戻って主の神殿を建てなさいと、このように命じるんです。でこれが背景となっています。でその背景があって慰めよ慰めよという神様のメッセージがあるわけです。でそのメッセージの中身の一つが、その慰めるために書かれた言葉がこの27節から31節までの疲れた者に対しての神様の励ましの言葉なんですね。27節をもう一度ご覧ください。ヤコブよ、なぜ言うのか、イスラエルよ、なぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされている。これね、ヤコブよなんで言うのか、イスラエルよなんで言い張るのかという呼びかけがあるというのはなぜかというと、あなたたちはもう知っているはずではないか、あなた方に私が天と地を作って永遠の神であって、この大きいその偶像ではなくてね、そこら辺にあるこの人が作ったものではなくて、全てを超えた神であることを一番知っているのはあなたたちではないか。でこのような思いが案に含まれているんですね。つまりキリスト者である神の民とされた者たちもですね、神を知っているはずなのに疲れてしまう、たゆんでいく、こういうことがあるわけですよ。ですね。知っているはずなのに疲れてしまう。信仰生活を歩んでいる中で疲れがきます。主の働きをしている中で疲れてきます。でこの背景は先ほど言いましたようにバビロンの生活の中の圧政で本当に苦しい生活をしていて、その苦しいって言っても何て言うのかな、その神を敬わない、誠の神を知らない者たちに囲まれているわけなんです。だからイスラエルの神を崇めるという生活に対してのこうプレッシャーが抵抗がいつもこう、あるんですね。でその中で一向に何か良い兆しがないので、霊が疲れて弱まって、まあ、その気持ちを今ここで話してるんですよ。私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると。自分の今のこう通っている部分は主に隠されたままではないのか、主が何か関わっているようには見えない、自分が正しい訴えを神様にしているのに一向に変わっている気配はない、主に見過ごしにされているっていうふうに感じたんです。感じるんです。頭ではもちろん分かってるんですよ。でも感情としては疲れてそのように感じてしまうんです。で私たちも同じことを通っている方がいらっしゃると思います。というか私はなんかもう大きく私が今皆さんのところに座ってたらこうやってやると思いますが、大きくうなずくと思いますが、でなんで疲れるのかっていうことを考えてみたいと思うんですよね。でユダの民がそうであったように人々の反抗を見る、抵抗、 固くなな心って言ったらいいかな。この正しい訴えをしているのに見過ごしにされていると書いてあるように、神様の正しさが広がっていく環境で生きていくことを願っているのに、人々が神に反抗して生きているために、自分がこの神の義が上乾いている霊が疲れていくんですね。職場の中で、家庭の中で、教会においてでさえですね、信仰を持っている者たちの間でさえ肉の問題があると、人々の抵抗を目の当たりにします。で、疲れていってしまいます。で、伝道をする、福音を宣教する、その時はもういつもその中に置かれていきます。反対のない宣教は聖書にはないです。人々の固くなさを見て疲れていってしまいます。で、ヘブル書の著者はそのようになって疲れてってこのたゆんでっていく信者たち、ユダヤ人の信者たちに対して書いた手紙なんですね。で、ユダヤ教徒としての元の生活に戻りかけていた信者たちに警告している手紙であります。で、イエスから目を離さないでいなさいって励ましたんですね。イエス様が十字架に向かうあの時に、イエス様が耐え忍ばれたのは人々の反抗だったんです。イエス様が呼ばれていることに対して難癖をつけ、抽象し、妬まれですね、罵られ、弟子たちは見捨てて、で、このような反抗でした。だからこう言ってます。あなた方は罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためですと。イエス様こそがこの反抗を忍ばれたわけですから、この方のことを考えて、この方に従って、この方についてって、そばにいなさい。で、この方があなたの弱さを担ってくださるということを言っているんですね。で、私たちの霊が疲れるのは人々の反抗だけじゃないんですね。自分自身の反抗する性質、自分の肉、それに疲れていきます。どんなに努力してもまた同じ過ちを犯す、もう打ち勝つことができていないって言って自分に失望するんですね。しかし、まさにそのために神は40章以降を与えておられるんです。この40章の始まりがこう宣言しています。イスラエル、エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、そのロークは終わり、その咎は償われた、そのすべての罪に引き換え2倍のものを主の手から受けたと。2倍の報いがある。で、このロークって言ってるんですけど、これ戦いと訳すこともできます。つまり自分との戦い、そのもちろんこの彼らの中ではこのバビロンから解放されるっていうのもあるんですけども、その元になってたのが自分が神様に反抗してた、戦ってた、で、これが終わりますよって、そしてあなたたちの罪の引き換えに2倍のものを報いとしてあげれて許してあげるよって。で、許すって言っても今までのマイナスをゼロに戻すだけではなくてプラスにしてあげるよって意味です。豊かに許すよって、恵みを与えるよっていうことなんですね。で、このことを優しく語りかける、心に語りかけようと、慰めよ慰めよという言葉があるんです。イエス様が来てくださって世の罪を取り除くためにイエス様が来てくださいました。 で、どんなに自分この罪が自分を縛っていたとしても、十字架につけられたイエス様が流された血と死に打ち勝ったその力、皆さんに用意されています。その名前を取り除くことができるんです。新しい力を神は与えてくださるんです。それに必要なのは信仰です。信じるんです。神がそれをしてくださると信じるんです。イエス様を死者の中からよみがえらせるその復活の力が、天と地を作られた神様がその復活の力を働かせて、そしてその力を持って私たちの罪を取り除いてくださった。だから私たちは生きることができるんですね。で、また戻りますと、そのように主に隠れてその正しい訴えが神に見過ごしにされているということに対して28節 に神様の返事があります。あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく絶えむことなく、その英知は計り知れない。ここに至るまで主はイザヤによってご自分が永遠の神であることを示しておられました。永遠の神です。例えば21節、40章の21節で、主は永遠の神、21節ですね、初めから告げられなかったのか、地のもといがどうして置かれたかを悟らなかったのか。地のもといを置かれた時にすでに神はおられたということです。つまり初めから神は知恵を持って全ての人を支えるもといをお作りになっていたということなんです。で、私たちが疲れてしまう原因をこの永遠の神ということを知ることによって克服できます。つまり私たちの私たちの知らない過去というものは主にはないということです。自分が今の自分になっている過去の歴史があって負い目があると思うんですね。で、人と話す時というのはその分かってもらえる、自分の道を分かってもらえる、自分の訴えを分かってもらえるという背後にあるいきさつ、歴史、すべてを知っていないので理解も半分になっちゃうんですよね。半減されるわけですよね。誤解もされる時もある、裁かれる時もある、誤った判断をされる時もあるんですよ、知らないから。だから私の通ってきたところ分からないでしょっていう、そういう、殺し文句的なものもね、分からないんですよ、神様じゃないからってよく言うじゃないですか。でね、その自分の、てか人間との間にある限界を神の方にまでこれ押し付けていくんですよ、私たちって。というかやっちゃうんですね。主もそれが私は、主も私のことを知らないっていうふうにところが永遠の神なんです。永遠の神ということは初めから分かっておられるんです。生まれた時から神は私を選び出されたとパウロは言いました。そしてなんと地のもといの世界のもといの置かれる前から神はキリストにあって私たちを選んで清く傷のないものにしようとされたとエペソ書の1章の4節に書いてあるんです。地のもといが置かれる前からキリストにあって私たちを選んでくださったんです。生まれた時から、いや生まれる前の親の状況とか全部を、この日本という国、自分が生まれたところですね、その歴史を、ましてや世界の歴史を全部知っておられて、なおのこといろんなことを知恵を持って計らってくださって、 ここに生を与えてくだされ、今の自分に神はしてくださったんです。で、今なんか元気出てきた人は信仰を持って受け止めたんですよ。これだけでも、なんでこれで元気が出るんですかって言ったら、まあ、信仰を持って受け止めてないんですよね。いや、私今まで生きてきて頑張ってきてきてね、そう、みんなに知られないところもあるから。いや、知られてるんですよ。神にとっては抱かれてるんです。神様に守られて支えられてるんです。で、もう一つね、地の果てまで創造された方って言ってるんです。で、この地の果てっていうのが大事なんですね。神の知らない時はないだけではなくて、神に知られていない場所はないっていうことです。私たちの霊が疲れてしまう原因のもう一つが、私のこの領域は、状況はどんな人でも分かることはできない。人に知ってもらおうと、慰めを受けようと思えば思うほど人から誤解される、ひどければ裁かれてしまう。で、人々から自分は阻害されている、遠く離れているというふうに感じる。でも、どんな状況でも主はそれを創造するということまで行われたんです。創造という言葉が大事です。神は知っているけど、こう傍観している人じゃないんですよ。時々あるじゃないですか、こう電車とか分かんないけど大きな通りでね、何か大変なことが起こっているのに、見て知っているのに通り過ぎるっていうのは数多くありますよね。手を伸ばして助けてあげるっていうことが逆に少ないですよね。で、神はそういう方、神は知っているっていう言葉、知るっていう言葉を使うときに、やはり私たちは人間の世界で知るというふうに、こう、でも地の果てまで創造するって書いてある。つまり、全部を支配しておられます。全部を、それを神は主権を持って整えておられるんですよ。霊の疲れを覚えるときに、そこに自分しかいない領域があるからなんです。しかし、その状況をさえもが、神はご自分の良い意図を持ってそれを作っておられるんです。で、知恵を持っていて力を持っているということをね、知る必要があります。神は40章の12節から創造をされた神様の知恵と偉大さが書かれています。誰が手のひらで水を測り、手の幅で天を押し測り、地の塵をマスに盛り、山を天秤で測り、丘をはかりで測ったのか。手のひらで水を測る、この地球の海水ですよ、手のひらに収まっちゃうんです。神様の手の幅で、あの天体ですよね、手の幅に収まっちゃうんですよ。次を見ると、誰が主の霊を推し量り、主の顧問として教えたのか。主は誰と相談して悟りを得られたのか。誰が公正の道筋を主に教えて知識を授け、英知の道を知らせたのか。どうでしょうか。主よ、これはこのようにすべきです。このような悪くなっている世界は、これは良くないことで、あなたがこれを許されているということは、何か間違ってるんじゃないですかって言ったら、顧問してるんだよね。主の顧問になってる。相談相手になってあげてる。自分の方が知恵があると思っちゃってる。でも考えてくださいよと。この天と地をお作りになった神の知恵を見たら、もう月とすっぽん以上でしょ。月とすっぽん以上ですよ。本当に。月とすっぽんって比喩的に言ってるんじゃないですか。それ以上の話をしてるんですよ、ここで。で、見よ、国々は手桶のひとしずく、はかりの上のゴミのように乱される。あの天秤ってあるじゃん、あのなんか小学校か中学校でほらやるじゃん、理科の授業であるじゃん。これで、そこにちょっとこうなんかほこりがね、国一つがそのようになってると。で、 レバノンも焚き木にするのには足りない。その獣も全焼の生贄にするには足りない。すべての国々も主の前にはないに等しく、主にとっては虚しく形のないものとみなせる。英語だと less than nothing って書いてあるんですよ。ないより以下って書いてあるんです。あなた方は神を誰になぞらえ、神をどんなに姿に似せようとするのか。神様って私たちが言ってる時に、なんかね、神以外のものにしちゃってる可能性が大なんだよね。他のものに似せて偶像っぽくなってるんですよ。限界を神に投影することがよくあります。これがザ偶像です。自分の限界を、人間の世界にあるものを、人間じゃないのに人で作ったものとして神様って言ってることがある。これ偶像って言うんですよ。で、私たちは偶像に取り囲まれて生きてるんです。この世っていうのは、この天と地を作られた神を受け入れない、敬っていない世というのは、もうそれだけになっています。ゆえに霊が疲れていくんです。で、私自身もその影響を受けて自分の限界を神に投影してしまう。つまりイスラエルの民と同じように周りにある偶像を拝んでってしまうわけなんです。だから呼びかけがあるんですね。この40章の始まりにね、9節にね、見よあなた方の神をと言ってます。神を見るということ、神を見ていくということが疲れが取り除かれる第一歩となるんですね。そして29節で、疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつけると。この永遠の神に触れて、そして地の果てまで創造される神様に触れるときに力を得る、活気を得るわけです。で、30節ご覧ください。若者も疲れ、若い男もつまずき倒れるとありますが、この自然に与えられた勢力とか活力を、この代表格が若者ですよね。新教徒訳ではこの若い男というのは勇士とも訳されています。勇士、ね、活気に満ちている彼らが疲れてたゆんでつまずき倒れるんですね。これが現実です。ところで、疲れてたゆむって意味わかりますか？疲れるはわかります。たゆむっていうのは、もういいよ疲れだから、もうどうでもいいよもうこんなことって怠け心が出てくることですね。疲れちゃって、で、それが霊的にはどうなるかというと、マラキ書にね、この祭司たちが汚れたパンを捧げて血管のある動物を祭壇に捧げていく姿が書かれてるんですよ。いつもやっていることなんですね。だからどんどんどんどん最上のものを捧げるのではなくて、まあ2番目3番目のものでいいかって適当になっていくんです。で、なんでそれが起こったかっていうと、マラキ書には、どのようにあなたが私たちを愛されたのですかっていう、神様が愛して選んでくださったという神の愛に対して疑いが出てきたっていうところ、この疑いが出てきたので、神に対する奉仕や神様に仕えていく、神様のために生きていくということも、このいい加減になっていっちゃうんです。これが疲れてたゆんで、そして神から離れていこうというとつまずき倒れるっていうふうになるんですね。普通の力で若者で頑張ってやっていっても、そういう運命というか、疲れてしまってたゆんでしまって倒れてしまうというところに行くんです。ペテロがそうでした。たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても、私は決してつまずきませんとイエス様に言ったんですね、十字架につけられる直前に。そしたらイエス様が、まことにあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。つまずくよと、あなたもと。ペテロの勢力はそこまでしかなかった。しかしイエス様は復活された後にペテロに言われました。 誠に誠にあなたに告げます、あなたが若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きますと。若いその力では行きたいところに行くんですけれども、彼のように大失敗をする、つまずいてしまう。しかし年を取るときは自分の活力ではなくて神のなされるままに身を委ねていくので、最後まで信仰を貫くことができて、事実教会史の中、これ聖書には書いてないんですけれども、彼は十字架刑で殉教します。で、十字架につけられるときも、私の主に、私は主と同じようにはつけられてはいけない、こんな 主よりも私は下なんだからって逆さにしてくれって頼んだんです。逆さで十字架刑になって、彼は最後まで、でここで年を取ると、自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れていくとなんですね。で31節、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたやまず歩いても疲れないです。若い者でさえ疲れてたゆみつまずくのに、主を待ち望む者は新しく力を得ると。この待ち望むという言葉、これがある宣教師ね、日本にいる宣教師の人がとってもいい役ですとこう褒めていました。これ本当にヘブライ語、この言語のヘブル語を正確に訳しているんですね。英語だと Wait on the Lord って、ただ待ってるとしか訳されてません。でもヘブル語はそうではなくて、待ちながら望んでいるっていう、どっちも含まれた言葉なんですね。待つだけじゃないんですね。待って望む、だ消極的な態度ではないんです。待ってるっていうとほら消極的じゃん、主が何かするでしょうって、でもないんですね。自分全ての必要について、主こそが私を満たす方と、主を自分の必要にしていく、これを持続的に行っていく。だから状況がそのように見えない時でも見ているかのように信仰を働かせて望んでいく、忍耐をフルに働かせる。そうすると新しい力が与えられます。待ちながら望んでいきます。で、多くの人がただ待っているか、あるいは望んでいるかのどちらかをやってしまうんです。で、今言ったように待っているというのは、まあ神様がやってくれる時があるんだから、まあそれまでは主に対して熱心になってなくてもいいよねって、まあ適当に、ね、だって神様がするんでしょ。で、待っている間、神に関する事柄ではなくて自分のことをやっていこうとしていくと。で、そうではないと。待ち望むっていうのは何かが起こればもう思わず行動に移してしまうぐらい期待や望みがあるんです。あれは放蕩息子のね、お父さんがそうでした。彼は待ってました、毎日待ってましたが、彼をが戻ってきた時にまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけしたと。走り寄ることができたということは、いつも毎日戻ってくるんじゃないかなという望みを置いていたからできたわけでしょ。で、あとは待たないで望んでるだけっていう人も、という場合も多いんですね。いろんなことを望みます。何かを行いたい、この神のために主のために計画を立てるんですけど、計画倒れになっちゃうんですね。なんでかっていうと待たないから。だから何一つその人の人生や生活から生まれ出てこない、忍耐して待ってないから。望んでんですけど待って望むという、主に熱心に待って望んでいくということを行って初めて新たな力が与えられるんですね。で、この新たな力っていうのは、ちょうど古い服を捨てて新しい服を身につけるような意味合いがになってます。この新たな力、新たっていう言葉じゃなくてね、力とし という直訳すると力だけなんですね。だけどもこうスポーンとこう入るって感じかな。で他のものがポーンと取れていくって感じかな。そういう意味合いの言葉が書かれているんですよ。刷新っていうのが renew って英語だというと刷新、あのなんていうのかな、このちょうど Windows の再起動じゃないけれどもあのいろんなものがあのこう溜まって溜まっているところを固くなっちゃったから、じゃあ再起動しようかって刷新するんですね。でそれでワシのように翼を買って登ることができる、走っても絶えます、歩いても疲れないと。でこのワシのように翼を買うっていうのと走っても絶えます、歩いても疲れない、これくっついてます。歩いてる時と走ってる時っていうのがあるんですね、私たちに。で走ってる時は疲れるって言って、歩いてるとなんか、うん、楽しくないな、飽きてくるな、ではないんだよと。どっちにおいてもいいんだよと。走っている時も OK、 歩いている時も OK と言えるのは、この秘訣は何かって言ったら、ワシのように翼を買って登るというところにあるんですね。ワシの飛び方の特徴って何でしょうか。風の吹くままに翼を飼っているんです。スズメが聖書には出てきます。スズメの翼の動かし方とワシの翼の動かし方を今思い出してください。スズメはワシはどうですか。動かしてないんですよ。でちょっと必要かなと思ったらちょちょってこれ。彼の得意なのは、わしの得意なのは風に乗ることなんです。で風っていうのはヘブル語でレイと同じ言葉を使ってます。ルアフっていう言葉です。レイとも訳されるし風とも訳されるし息とも訳される言葉です。これが御霊の流れなんですね。何かをするんじゃなくて、もうすでに神が御霊によって行ってらっしゃるんです。その風の動きをどうやってキャッチできるか、この力量が主を待ち望むところから出てくるんです。私はこういうふうに何もできてない、こういうのが起こってないとかって言ってくれる、もう起こってるのにそれに乗れてないんですよ。そして自分で一生懸命やろうと思ってスズメになっちゃうんですね。でちょっとしかいけないのよ。わしはすごいでしょ。で思わずこれね、私あの説教するとなんかインターネットで調べてるのが好きなんですけども、あの以前見たことあるんですね。世界で一番高いビルってどこにありますか。ドバイなんです。ドバイなんですよ。でそこの一番てっぺんのところにワシを連れてったんです。そしてそのワシの背中のところにカメラをつけたんです。そして飼い主である、その調教師である人が地面にいてこう待ってるんです。5分半ぐらいかかったかな。さーっと降りていくんですよ、あのドバイの街を。かっこいい。ちょこっとふんふんふんふんとか車を動かしながらね下がっていって、最後に一気に降下するんですね。それを見ることができるんですね。優雅でしょう。風に乗ってるんですよ。そしてもう一つは、私が感動するのは実際に肉眼で見ました。ガリラヤ湖畔にね、ガリラヤ湖であの風が強く吹く場面が多いじゃないですか。で彼らがね波に揉まれていく、で弟子たちがね風吹くんですね。それはねすごい、この下にあるので湖が、この風がね、この上下の差があって温度のね、それで風がすごく強く吹くところなんですよ。だからそのちょっと上がったところにガムラという町が、ユダヤ人の町の遺跡があるんですけど、そこに行きました。そしたらね、上にねワシが何匹かいるんですけど、動かないの、止まってんの。あれ風吹いてるから、ただその風に乗ってるだけで、実際に地面と比べると全然動いてないんですよ。こういうふうに動いてる、タコみたいになってるんですよ。だからこれ歩いてもって言ってるけど、止まってもって言ってもいいかもしれない、ここ止まっても OK で、走るときはものすごくさっきみたいに急降下してね。でこれがこのまさにこのワシを見るときに、主を待ち望むという姿を見ることができて、これが聖霊の働きなんです。何かをしてるんじゃないんですよ。 主がしてくださるんですよ。でその中に私たちが生かされていくときに霊の疲れというのはなくなっていきます。だから今が今からできるんです。たった今からできるんです。これから頑張ってってないんです。もうすでに風は吹いておられるから、聖霊が働いておられるから、神の霊はおられるんです。どこかに行って得ようではないんです。今必要なものがあります。この教会にはないけれども、あっちに行けば。そうじゃないんですよキリストはおられるんです。でこの方に期待していきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。この御言葉を感謝します。でこれからの、このイザヤ書の学びをが楽しみです。慰めよ慰めよとあなたはおっしゃってくださってます。これに呼びかけを優しく心に語りかけようとおっしゃっておられます。私たちの心は思いとは裏腹に、傷ついてたり疲れたり恐れたり、とても繊細ですけども、繊細にあなたが言葉によって私たちを力づけてくださることを感謝いたします。お父様、どうかこの聖書の旅に私たちが本当に乗っかってって、そして今必要なものは導きもそうですけども、それ以上に力です。力です。お父様、どうぞ聖霊が与えられますように。イエス様は約束されました。聖霊があなた方の上に臨むとあなた方は力を得ますと。主よ、どうぞこの力を今ここにいるあなたに信じている者たちに与えてくださいますようにお願いいたします。主よ、まだあなたを知らない人がいれば、その人にご自身の十字架を示してくださいますようにお願いします。悔い改めて、すべてを捨ててイエスを主として決断できますようお願いいたします。あなたの恵みと祝福がここから出ていきますように。神の民にあなたの恵みのが伴っていますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。